ミューゼスクレシネマ楽しもう映画の秘密で、
今月はすごい素敵な、はい、作品を紹介いただけます。
はい、
じゃん。
はい、もうみんなが大好き、みんなが知ってるムーミンです。
あー、ムーミン。
はい、2020年ってもうね、はい、終わってしまうんですけれども、はい、実はムーミンの75周年イヤー、記念イヤーだったんですよ。
そうなんですか。
はい、なので、今年からあと、来年にかけて、原画展とか、うん、コミック展が日本でも全国で結構展開されてて、うん、はい、で、昨年も飯能市にムーミンのバレーパークが開園したりとか、もう本当に今ムーミンが本当にかなり人気というか、なんで、もともと人気のあるコンテンツなんですけど、はいはい、もう本当に盛り上がりがすごくて、はい、結構ムーミンのムック本とか、はい、たくさん出ているので、はい、はい、小さい子供ね、私たち、ちょうど私子供の頃にムーミンのアニメやってたんですけど、はい、やっぱり今の子供たちってムーミンってキャラクターとしてしか知らないのかなと思うんですが、うん、ムーミン、ちょうど、その今ご紹介する作品が、NHK でも放送されたりとかで、はい、今の小さい子供たちもムーミンをアニメとして知っているのかなと。
そうですね、はい、Eテレかなんかでやってるのかな、違う。
そうですね、NHK で、
そうかそうか、
はい、
う
ん、なので、私たちちょうど見てたのが、ムーミン楽しいムーミンか
楽しいムーミーカー
時代だったんですけど、私は。
いちいち副題ついてる
んだ。なんか楽しいムーミーカーっていうアニメのタイトルだったと思います。うん、でも今回お出し、はい、ご紹介するのが、はい、ムーミン谷の仲間たち。
仲間たちね。
はい、ということで、今まではいわゆる二次元というか、はい、アニメだったと思うんですけど、はい、今回は、二次元っぽさも残しつつ、うん、フル CG アニメーションということで、すごく奥行きのある、はい、ムーミン谷の、なんだ、ちょっと幻想的で、はい、広大な感じが、すごく現代的な感じで、こう、蘇っているかなと、思います。
ね、シーズン1をちょっと拝見したんですけれども、はい、海の、はい、表し方とかね、はい、水なんか、はい、結構水が結構テーマだななんても思いましたけど、シーズン1、
そうですね、
いろんなところで
水のシーン多いですね、
うんうん、なんかそういう なんだろうなスタッフワークが、はい、こう随分とやっぱり、うん、今現代21世紀なりになってきてるんだな、
蘇ったっていう感じですよね。なんか本当に75年前に生まれた作品なので、もともとはこうアニメだったりとか新聞とかでもなんか連載されてたことがあるみたいなんですが、もう本当にそのなんだろう、いわゆる昔のコミック的というか、
うん、
なんだろう、線だけみたいな感じだったと思うんですね、もともとは。それがこう絵本になったりとか、うん、アニメになってっていう過程で、うん、どんどんこう色がついて、うん、奥行きが出てきてっていう中で、うん、今回ね、こうやっぱフル CG っていうことで、なんだろう、ムーミンの尻尾とかのふさふさ感とか、こう毛がこう揺らぐ感じがすごくもうリアルで、
ですね、
感動しますよね、うんうん、動いてるムーミン見るだけで、うん、なんかこうワクワクしてくるし、なんか本当に彼らがどこかで生きてるんじゃないかなっていう、フィンランドのどこかで、そういう気持ちになる、こう大人も見ていて、うん、本当に楽しめる作品ですね。
そこを特に感じまして、うん、私の小さい頃も実はムーミンは多分テレビでやってたと思うんですけど、はいはい、その時に感じなかったことをバンバン感じるというか、
はいはい、
こんなに哲学的な本だったのか
という、そう、私ももう本当各エピソードって正直やっぱりあんまり覚えてない、印象になくって、うん、どちらかというと彼らがなんかちょっとなんかもう冒険、うん、ちょっといたずらをしたり、
そうですね、あとミーのキャラクターとかね、
そうそう、で、スナーキンがもともとちょっとこうちょっとお兄さんっぽい存在で、うん、ちょっと哲学的というか、なんだろう、うん、どちらかというと教授的というか、うん、なことを言うっていう
ぐらいしか、
そうですね、
覚えてない
の、一つずつのこうセリフ名言みたいなこととか、うんうん、彼らの関係性とかっていうのをそんなに覚えてはいなかったんですけど、うん、見たら、あ、そうそう、こういう感じっていう。で、やっぱり今回のこのムーミン谷の仲間たちも、はい、 もともと原作とかすでにアニメ化されているもので、はい、こう使われているエピソードもありつつなので、はいはい、多分みんなどこかで見聞きしたことのある内容だったりするから、うんうん、どこか大人が見ると懐かしさがあったり、うん、だけどまたあ大人になってみると、うん、あこういうこと言ってたんだとか、うん、こういうこと描きたかったんだっていうのに気づける新たな発見っていうのがあって、ね、
いやだから原作のこう幹の太さみたいなのをすごい感じたんですけど、はい、トーベ・ヤンソンさんのね、フィンランドは本当大作家がはい、いると言って、まあ、アニメっていうか、まあ、なんだろうな、なんだろう、やっぱり童話作家なのかしらね、
東部さん、ね、なのでもう本当に親子どころか、うん、おじいちゃんおばあちゃんも含めて、うんうんね、家族全員で楽しめる作品がやっぱりここでねまた新たに見ていただける機会になるのかなと、ねはいま
あ、シーズン1で私が何より気に入ったセリフは、はい、パパムーミンのセリフで、はい、なんだっけな、ね年を取るとね、はい、物語が必要になってくるんだよって言うんですよ。すごい深いと思って、
深いですね、
そうかと思って、うん、みんなだから何かこう思い出を語ったりね、うんうん、そういうのでだから僕たちなりの物語を作ろうって言って、うん、パパムーギンミンはデタラメばっかり作るっていうキャラにその時になってたんですけど、はい、でムーミンはムーミンで僕は僕の物語を作んなきゃみたいに、
はいはい、
なんて哲学的なんだと思って感じたり、ね、やたらなんかね、はい、演劇の舞台裏の構造に詳しかったり、は
い、そうですね、そこもまたちょっと現代っぽいですよね、うん、フィンランドの国営放送の方で制作しているので、はい、やっぱりそういったちょっとなんだろう裏の部分というかが、うんはい、結構細かく描かれているのかなっていう、私もちょっと少しだけ昔のアニメーションの方を、はい、振り返って見てみたんですけど、比較して、
はい、
そしたら、ま、基本のエピソードは同じなんだろう、流れは一緒だけど、うん、細かいところがやっぱり描き方が違ったりとか、このセリフあった、
うん、
同じだっていうのもあるけど、うん、やっぱりこう違う部分もあったりしてすごく楽しめたので、まあ、そういった、まあ、絵本とかが手元にある方も、はい、そういったところを比較しながらでも面白いのかなって思いますし、
すごい楽しみ方ですね。
あとやっぱりすごい今回すごいなって思ったのが、声優さんが、
はい、
その昔と全然違う方々が演じてるのに、うん、そこに違和感がなかったんですよね。なんかあムーミンってこういう感じって普通にすんなり受け入れられたので、なんかぜひちょっとそこも含めて、はい、特にスナフキンが、はい、俳優舞台俳優でもあり、ドラマ映画でも活躍されてる高橋一生さんが演じられてるんです、スナフキン役で、もう本当にスナフキンがでもハマり役だっていうことで本当にここもキャスティング決まった時にもすごく大盛り上がりしたんですけど、高橋さんって10代の頃にジブリ作品、うん、思い出ポロポロでも、うん、主人公の同級生役かなんかで、うん、演じて、その後に耳を澄ませばでヒロインの、うん、恋役というか、で主要キャラクターも演じられてっていうことで、うん、実は今回が声優初めてじゃないんですけど、うん、本当にスナフキンぴったりで、ちょっとささやく感じの本当にそこもねぜひ注目していただきたいなと思います。そうです
ね、スナフキンファンたまらないですね。
スナフキンファンたまらないですね。
私の友達で反応の、はい、反応のスナフキンは、はい、実写っていうか実物なんですって、
はいはいはい、
それがファンになっちゃって、
はい、
毎日会いに行くって
反応遠いですよね。
遠いです。遠いけど、まあ、ムーミン盛り上がってるんですね。
そうですね。
はい、じゃあ、この、シーズン2は、
はい、シーズン2が1月29日からセルトレンタルでリリースするので、まあ、ちょっと先になるんですが、はい、まあ、今年のお正月、
はい、
ぜひね、ご家族で、まずシーズン1を見ていただいて、はい、シーズン2を楽しみに待っていただけたらなと思います。
はい。じゃあ2曲目ご紹介くださいまし、
はい、テーマソングでムーの I'm Far Away です。
読書紹介コーナーリブル、
はい、読んだ本の紹介コーナーでございますが、2020年私、まあちょっと本当いろんな
ことが押し寄せて大変な散々な2020年だったんですけれども、年末に素敵な本に出会いました。これは嬉しい、良かった、本当に良かったと思える本、題は銀河鉄道の父というね、題でございます。はい、これを聞いてピンときた人はやっぱり宮沢賢治ファンなのかななんて思いますけれども、これね、第158回直木賞受賞作、門井義信さんの、単行本であり、まあ、文庫本にもなっているので、読みやすいんですけれども、門井さんのプロフィール紹介しますと、1971年群馬県生まれの同志社大学の文学部卒業して、オール読み物推理小説新人賞キッドナッパーズで受賞しデビュー。それから、まあ、いろいろと直木賞の候補にね、家康江戸を建てるとかね、そういうので、まあ、歴史が好きな作家なんですよね。で、直木賞候補となりつつも、2018年にこの銀河鉄道の父で158回の直木賞を受賞したという、そういう作家さんでいらっしゃいますけれども、いやー、あのね、宮沢賢治、そう、宮沢賢治って、まあ、いろいろな童話というか、まあ、小学校の時から触れて、それで私は、年に1回枕崎の図書館で絵本仕掛けの音楽会といって、絵本を、生演奏をつけながら子どもたちに、パフォーマンスするという、そういうのを年に1回やってるんですけれども、今年は、例の COVID-19 のおかげでできなかったんですけれどもね、枕崎に行くことができなかったんですけれども、本当だったら今年は宮沢賢治やってくださいって図書館の人に頼まれていたので、夜高の星をやる予定だったんですよ。だけども、まあ、準備だけしてやらなかったので、一応動画に収めて、で、アートにエールをという東京都のね、動画サイトにアップしたりして、遊んでましたけど、まあ、そんなこんなで宮沢賢治の本は本当に昔から、慣れ親しんでいたんですが、まあ、私の父が、まあ、亡くなった私の父が宮沢賢治を私に読んで聞かせるというすごい暴挙に出ていたの で、私いつもその時に、ああまた始まったかみたいな感じで、子供なんかはね、そうやって思うもので、で、逆にそうするとあんまり押し付けられると嫌いになっちゃったりするんですけれども、私はまあ、こんな作家がいるんだぐらいに、それで自分でも読むようになって、家に全集があったのでね。で、そんなこんなで、宮沢賢治の、子供向けなのかな、まあ子供向けなんですね、物語は本当にたくさん種類があって、もう唐突に、テーマが始まって唐突に終わるみたいな、そんなようなのもありつつ、そう、銀河鉄道のね、夜みたいな、そんな、あの、友情とそれから悲しみを書いた素晴らしい名作もあったりしますけれども、あの、この門井義信さんが書いた銀河鉄道の父、これはね、宮沢賢治の親子関係を、自分なりに、もう素晴らしいフィクションなんですよ。ノンフィクションじゃないの。そこが私すごい気に入って、よくぞこういうふうにお父さんを自分で想像して、作家門井さんは描いてくれたっていうくらい痛快なんですね。こんなようなお父さんだったはずだみたいな思い込み、作家の思い込みがとっても熱い、ホットな感じなんです。それがすごく笑えるし、あの、普通ね、研究、あの、宮沢賢治を研究した人、まあ、学術書なんかでは、そういうのを読み漁ると、お父さんと、まあ、そもそも宮沢賢治は最終的には宗教が違うんですね。お父さんはバリバリの浄土真宗だったんですけれども、賢治はそこから逸脱して日蓮宗を信じてしまうっていうところで、きっと確執があったんだろうみたいに、まあね、だって本人同士にしかわからないことを学術書は、この作家がね、有名になったからってこう自分たちで勝手に想像するわけですけれども、すごく確執があって仲が悪くてお父さんは悪者だったみたいに書かれている本が多いんですが、まあ、後書きとか、このね、銀河鉄道の父の解説なんか読むと、従来の研究では、聖二郎、お父さんの名前です。は、悪者。書きたいという賢治の意思を抑圧したと言われている。だけど、そこが小説になるんじゃないかと思いました。っ ていうところから、この門井さんは清次郎の足跡を求めて探索をスタートし、すごく砂金を、ね、掘るようにコツコツといろいろな、年譜や何かを調べて積み上げて、この清次郎像を、自分なりの門井さんなりの清次郎像を、作り上げたんです。それがこの銀河鉄道の父に、余すところなく描かれてるんです。もうね、それね、ちょっと私こうやって喋っただけでも涙ぐんじゃうぐらいに、もうなんていうのかな、子供のやることは叱るより不問に付す方が心の燃料がいるとかね、我ながら愛情を我慢できない、不介入に耐えられない、父親になることがこんなに弱い人間になることとは若い頃には夢にも思わなかったというふうに、うん、すごい、お父さんになるってすごいことなんだなっていうぐらいに、私は本当に父を思うと、涙が出てくるような、そんなような、私を涙ぐませるような本でありましたということをお伝えして、あまりに感動してちょっと泣きそうなので、今日は、銀河鉄道の父、この講談社文庫でも出ています、この本が、お父さんの愛情っていうのを感じるに素晴らしい本だった、ちょっと厚ぼったいけど読んでみてねというのでご紹介しました。ありがとうございます。3曲目、セレーノに降る雪。